このままだと最悪26万人の自殺者が出る。今すぐ大規模経済対策と緩やかな段階的自粛解除。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今日はですね、4月27日午前11時半
はい
ね、ちょうどこの放送の1週間前の、時点ですけれども、
はい、
ちょっと皆さん聞かれてる今のタイミングは、緊急事態宣言が出てからだいたい4週間、1月ぐらい経ったタイミングになりますよね。
はい、
これからも、ゴールデンウィーク明けにどんな判断になるかと、東京大阪はだいぶ続けるだろうと、そんなこと言われてますけど、地方がどうなるかっていうのは今の時点ではまだわからないようなところですけどね、でこれ先週もお話ちょっとだけしましたですけど、今中小企業がすごい潰れかけてるという話をね、してて、これ6月末までにだいたい6割ぐらいの中小企業が、6月までこの状況が続いたらちょっとうち持ちませんと、
半分以上ですよね、
言ってるんですよね。でこれ中小企業の方はだから経営者もこれ大変だし、そこで勤めてる方もこれ仕事なくなるっていう話ですから、
日本ってほとんどが中小企業なんですよね。そうそうそう、
99.7 とか8とか、なんかそれぐらいの数が中小企業なんですよね。で日本経済これ壊滅しますよ、そんなことになったら。
この指標からすればそうですよね、
そうでね、倒産しない企業、あると思いますけど、それでも、いわゆる解雇、クビになってる人が今いっぱいいるんですよ。
はい。
で、特にね、雇用者の統計の中でね、その他っていうのがあるんですけど、
はい。
働いてるんやけど、サラリーマンでも公務員でも自営業でもない、その他の人。これはね、基本的に非正規雇用だけで暮らしてる人。要するにアルバイト。
はいはい。
昔フリーターンっていうとこうポジティブに、俺はもう会社に縛られたくないからフリーターになるぜみたいな話でしたけど、今でもそういう方おられると思いますけど、多くの場合が勤めたくても勤め口がなくて、しょうがなくアルバイトだけで生きていると。でその中のいわゆる最下層の中にはネットカフェ難民の方がおられたり、してるわけですよ。でその方がね、大体その他が全体の労働者の 15% を占めてるんですよ。
15%、
でそういう方々は会社が倒産しなくてもクビにもうすでにもなっている人も多いと思います。でこれからもう5月6月になっていくに従ってどんどん増えていくと、でそうなるとね、生きていくのがしんどいと、心が折れると、頑張るけれどもしんどいと、例えばなんかそんな声もね、いろんなメッセージいただいているのをちょっと
そうなんです、
紹介いただけますか。
はい、ラジオネームロスジェネ世代のど真ん中さんです。今回の緊急事態宣言で保育園がやらなくなった場合、妻が仕事に出られなくなるために収入が激減することになります。その場合、一時金の受給資格がないので、最悪の場合家を売らなければならなくなってしまいました。
売らなければならなくなったとおっしゃってるんですね。
はい、いつかは明るい未来がやってくる。大学時代に就職活動を失敗して以来、ずっとこんな根拠のない希望を持って頑張ってきましたが、正直もう限界です。お金がないのは本当に悲しいな。完全に心が折れましたと。
頑張ってもらいたいとしか言いようがないし、なんかこういう方がいるということを前提に、社会制度をね、政策を考えなあかんわけですよ。
ここまでになってるっていうことを、もう本当に政府の皆さんは心の底から考えて、
そうなんですよ、
やってほしいですね。
そうなんですよね、
政策を。
これね、保育園やらなくなったっていうことですけど、これデータだけで言うとね、保育園ぐらいの子で感染者数ってすごい少ないんですよ。だからね、もう何してるねんって思ってる人多いと思いますよ。でもその感染で亡くなる方がいるのが怖いねんか、一応閉めとくのが当たり前やろみたいな、そんな上から目線のね、今朝から晩までワイドショー見て、うわもうこんな感染でおかえさん死なはった、いや若いのにこんなん出て死んだ人もいる、なんかウイルスを舐めたらあかん、侮ったらあかん、とにかく閉めなあかんねやみたいなね、暴力的なって僕には思いますけども、感染広げないのが目的じゃなくて自粛が目的になってて、
それ思います。
で私もっと自粛してるしみたいな、でね、このロスジェネってね、これ1998年以降のね、日本がデフレになって消費増税のせいで就職できなくなった人たち が、で、実際その大学時代に就職活動失敗して以来とおっしゃってるじゃないですか。
はい。
だから、そういう方々の、今40歳超、半ばとか、いう方々なんですけど、こういう方とかも含めてですね、しんどい状況になってるんですよね。で、だからこれがね、今どれぐらい大変なことになってるのかっていうのをね、これ計算をすると、この方しっかり頑張っていただいていると思います。こうやってメールもね書いてきていただいてるわけですけど、
はい、
このロスジェネの時代ね、98年何が起こったかっていうと、自殺する方の激増だったんですよ。
は
あ、ロスジェネ世代のちょっと前は自殺する方っていうのは何十年も2万人だけだったんですよ。あ、まあ、2万人も死んでるんですけどね、自殺が。これも痛ましい話ですけど、この97年にアホが増税しようってね、政府のアホが、それでデフレにしようってね、政府が、それでもう日本政府全然ダメになって、で1年で自殺する方3万人超えたんですよ。でそっから10年以上3万人で。
でも明らかに増税のせいですよね。
そうそうなんです。そういう間違った経済政策っていうのは、うん、その結果として自殺が増えてるんだとしたら、マクロに見てね、神様の目から見たら、いや政府が殺したんと一緒やぞお前と。
うん、
僕は思うんですよ。だから僕はあの経済政策をね、はい、一生懸命頑張ろうと思ってるのは、こういうことを知ってるからね。で、今回それほぼっていうか、もう確実にこれが起こりそうな状況に今なってるわけですよ、
うん、もうすでに見えてきてますよね。
そうそうそう。それでね、これも前紹介しましたけど、うちの研究所でね、ユニットで、あの軽量経済分析っていうので、いろいろと分析をするとですね、1年で収束しても自殺する方14万人増えると、で2年で収束かかっちゃったら26万人の方が自殺しちゃうというデータが今出てるんですよね。今日はね、だから本当になんかコロナも怖いんだけど、この自粛の嵐の中でね、僕はこれなんかね、戦争前のね、鬼畜米戦わなあかんぞみたいな、ああいう空気ってひょっとしてこんな体制抑散会って言いますけど、こんな感じなところもあったんかなと思ってね、本当に悲しいなと。お金持ちの人はね、別に死なないし、家におったらそれで感染しないからそれでええと、
うん、
でももう今の方とか保育園動かへんかったらどうすんねんちゅうな話でしょ、
うん、だからお金、ね、ローンも払えなくなるとかってこと
ですよね。で非正規で働いてるその他の方々、うんうん、だからね、そういう人を救うためにも大規模な経済対策は、ね、絶対いるんですよ、うん、
はい。
それと同時に、まあ、急激にね、社会をこの自粛解除せんでもいいから、穏やかな緩やかな段階的な自粛解除の道をゴールデンウィーク明けに探らへんかったら、そんなあかん言うてるやつお前人殺しと一緒やぞみたいなね、ところがあるという話を今日はいたしたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば今のコロナ大恐慌の恐ろしさがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。今日のテーマは、このままだと最悪26万人の自殺者が出る、今すぐ大規模経済対策と緩やかな段階的自粛解除を、
はい、もう本当僕が今日お話したいなと思っているのは、もうこのタイトル通りです、うん、 で今日もすでに、ね、前半でもお話しさせていただきましたけれども、はい、最悪26万人の自殺者がきっと2年で出る、2年というか2年間自粛をずっとこんな感じで続けてたらそれぐらい出るだろうし、1年で収束しても、まあ、14万人亡くなるだろうと。なんでそんな風な計算をしたかっていうのをざっとご紹介したいんですよね、
はい、
先ほどもお話ししましたけど、97年の増税によってものすごい自殺者が増えたんですけど、その背景に何があるかっていうと、失業者がすごく増えたんですよ。
うん、
やっぱりね、増税をして不況になると失業が増えるんですよ。
雇えなくなっちゃうんですね、
う
ん、
そうそうそう。で自殺する理由っていうのはね、あのエミール・デュルケムっていうフランスの社会学者が自殺論という有名な社会学の本でね、
はい、
分析してるのがあって、これはもうものすごい伝統的な社会学上の研究テーマなんですよ。自殺する方の増えたり減ったりする理由に関して、でやっぱり失業ってすごい重要な要因に、いろいろ、あの、戦争するしないとかいろいろあるんですけど、集団主義だとか個人主義だとかあるんですけど、まあ、とにかくやっぱりね、失業ってもう、それはそうじゃないですか。
いや、だって生きてけないですもん。
でね、これね、失業すると自殺するっていうのはね、これ統計的に明確に出てるんですけど、これお金がないっていうのはあるんですけど、やっぱりね、生きてる意味をなくすんですよ。やっぱり人間ってね、人の間って書いて、その社会的動物ですから、誰かと繋がってるっていうのいう感覚が大事だし、でね、特に人間が頑張って生きていくためには、誰かに役に立ってるっていう感覚なんですよ。
あ、はい。
この世の中で生きてても許される感が出てくるんですよ。達成感もあるし。
役に立ってるんだなって思うことが。
うん、そうそうそう。生きてても、こんなしょうもない私だけど生きててもいいんだな、みたいな、
うんうんうん。
そういう謙虚なところがありますから。それから、前向きの達成感っていうのもありますから。だからね、やっぱりね、失業が出るっていうのはね、単にお金だけの話じゃないんですよ。人間の尊厳の話でね、かつね、その失業するってことは、みんな失業する手前の人、みんなブラック企業みたいな状況にあるってことじゃないですか。だから働けど働けど我が暮らし楽にならざりみたいなところがねあって、だからそれはそれで、ね、ブラック企業で働く地獄ってあるわけですから、やっぱり失業率が高いっていうのは、その労働環境が劣悪っていうことですから、そうやって自殺に追い込まれる方も多いっていう、まあ、そういう因果関係もまああってですね。まあ何しても失業って良くないんですよ。その人間、ちょっと生きていけなくなるところがあってね。で、日本の失業率って今 2% とか、2% ちょっととかなんですけど、最悪 5.4% までいったんですね。で、これはやっぱりね、97年の消費税増税の後、
はい、
もうみんな会社が潰れてダメになったっていうので、5.4% までいって。で、なんだかんだしながら今まで 2% ぐらいまで減ってきたんですけど、今回のシミュレーションではね、またそれぐらいいくんじゃないかという、5% とか 6% ぐらいまでいく可能性があると。うん、これなんでかっていうと、この失業率っていうのは、僕たちの経済指標の GDP っていうのがあるんですけど、
はい、
要するにまあ、経済の成長率って考えてください。はい、僕たちの所得が何パーずつ伸びていくかと。
この番組でもよくやってますね。
うん、そうそうそうそう。で、それで、その、大体ね、成長率が上がったら自殺者って減るんですよ。で、成長率が下がったら自殺者が増えるんですよ。これね、オークンの法則っていう、まあなんかもう古い伝統的な経済学でよく知られた関係があって、
はい、
でこの関係に基づくと、どれぐらいになるかっていうのを計算したんですよ。
はい、
で、まずね、GDP の方はね、ゴールドマンサックスっていうところが、安倍さんが言ってる108兆円とか117兆円のお金ガーって使っても、まあ日本はこのままやったら 25% ぐらいダメになりますせー、言って。言ってる、あら、負けませんよ日本、俺も全然負けませんわ、のゴールドマンサックスが計算してるんです。で、そのゴールドマンサックスの計算結果をちょっと補正して、
はい、
あれからもうちょっとお金使うっていうシナリオになったので、10万円配るとか。だから、はい、10万円配る前提です、今から僕が喋るのは、うん。10万円配りますって配っても、僕らの所得は 23.2% の速度でダメになっていくと。もうこれもうとてつもない話なんですけどね。
はい、
所得が4分の1ぶっ飛ぶみたいな。それで、まあ、ちょっとずつマシになってくるのも考えて、だいたい1年かけて僕らはだいたい13、4% ぐらい貧乏になると。
うん、
500万稼いでる人やったら、60万とか70万とか貧乏になりますよと。うん、こう、みんな一斉になります。そんだけ貧乏になりますよってなると、失業率はだいたい 6% とかになると。で、さらにまた、あともう1年続いたら、そこからまだ 2% ぐらい失業率上がりますと。で、8% って日本では経験したことないような状況に。まあ、でも今経験したことのない状況になってますからね。
なってます、
うん、でそこまでなってくると、うん、そうすると失業率が 1% 増えると何人の自殺の方が増えるのかっていう計算結果が、まあ、改めてこの週末学生なんかともやったんですけど、
はい、
だいたい2,300-2,400人ぐらい増えるんですね。失業率 1% 増えると、だからまあ 6% 増えるんですよね、
はい、
失業率が今 2% ぐらいが 8% だって最悪やったら、そしたらまあ1万何千人の方が余分になくなっていくと。で、これがしばらく続いてしまうんですよ。
はい、
で、それを全部 足し合わせて計算すると、はい、最悪ケースで26万人と。
この未来は絶対嫌です、
うん、でこれね、26万人って数字出たら26万人ですけど、自殺するって相当悩んだはずですよみんな、うん、誰だって自殺なんてしたくないですよ、そんなもの。
したくないです。
ちゃんと親もいれば、友達とかおったり恋人だっているかもしれないし、うん、天涯孤独だって言いながら親だっているだろうし、好きなタバコとか好きなお酒とかあっただろうし、いろんな子供の頃の思い出もあるだろうし、うん、これ26万個の人生の物語があるわけですよ、うん、コロナで亡くなる方、岡井久美子さんも大変だけど、志村けんさんも大変だけど、その方の命と26万人の命一人一人の物語と、うん、どっちが上とか下も何もない、
うん、そうです。
僕らが知ってたら大切な命で、知らなかったら大切な命じゃないとでも言うのかというと、そんなことはないじゃないですか。だからね、そういうことをね、やっぱり岡井久美子さんとかのことも悲しみながらですよ、26万人のことも悲しむ心持ちをね、うん、僕は日本人全員に持ってもらいたい。
この部分って報道というか、うん、されないと思う
んですよ。だってお前勝手に死んだんやろみたいなもんじゃないですか、うん、違いますよ、死ぬまで生きたかったんですよみんな絶対。
そうですよ、
自粛のせいで死ぬ人が26万人増えるって言ってるんですよ僕は今、うん、一人一人で。この26万人っていうのは全体の氷山の一角でね、
はい、
この数の5倍とか10倍の方が死のうかな生きようかなと思って苦しんでるわけですよ、心が折れてるわけですよ。これね、本当に政府は全然考えないしね、頑張れないミュージシャン僕の知り合いなんかでいっぱいいるわけですよ。でね、彼らね、僕ミュージシャン多いからいろいろ聞くとね、政治家なんかに陳情をねしてもね、いやでも君たち普段から好き勝手やってるからな、こういう時なかなか助けれないんだよなって言われたって言ってましたよ。お前音楽に人生救われたことないんかお前ですよ。
うん、元気もらえますし、やっぱり頑張ろうって
そうですよ
なります。
そういう気持ちで星野源さんは流してたんだと僕は思いますよ。それを何ですか、犬撫でて茶飲んで何乗っかってんねんですよ。でこっちは死にかけとんねん、ミュージシャンは。ちょっと話じゃないですか
本当に。
26万人で最悪ケースで1年で収束したら14万ぐらいじゃないかともなってますし、もっと早く収束したらもっと少ないかもしれませんけども、確実にこれは増えるわけですよ、
うん、
でその中にはいろんな その100人やったら100人のドラマがあるわけですよ、はい、でコロナの罹患者で亡くなった方にもドラマが、人生のドラマがあって、その親も子もいてみんな救いたいと思ってるでしょうけど、こういう方も同じ命ですから、
うん、
これ全体をね減らすようなそういう対策を政府にはやってもらいたいと思うし、
そうですね、
今日はねそんな思いで一曲ご紹介したいと思います。これ実は僕2回目なんですけど、これ紹介するのは、はい、ザ・ハイローズで日曜日よりの使者。
このまま日曜日よりの使者。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ザ・ハイローズで日曜日よりの使者お届けしました。
これ1年ぐらい前ですかね、松本人志さんネタで、
はいはい、
松本さんちょっとおかしいちゃいますかみたいな話をね当時させてもらった時も、これ松本さんのことを歌った曲で、
はい、
尾本博斗が、作ったんですけど、これ、ね、日曜日の夜っていうのはね、ごっつええ感じという番組があってね、
はい、
僕はねこれ世界史上に輝く最もおもろい番組やったと思いますよ。あの時のごっつええ感じは、うん、ごっつおもろかったんですよ。そこがね、伝説ですよ。ちょっと本当かどうかちょっと分かんないんですけど、
はい、
世の中嫌なってたと、
うん、
小本博人がもうええわと思ってた時で、しんどいなと思ってる時に、しょうもない松本人志がアホマンとかね、 おかんとマー君とかね。
知ってます。
まあ、ゴレンジャー、これ東野さんですけど、エキセントリック少年ボーイとかね。
あ、知ってますよ。
ね。
懐かしいと思ってると思っちゃいます。
もう僕もね、世の中ね、だいたい僕はずっと車に構えて生きてますから、もう世の中なんでしょうもないな、ほんだら、思っててね。だからしょうもないからロックか、学問しか興味がないと。まあ、とにかくね、もうしょうもないな、思ってて、あの番組だけはほんまにおもろかったんですよ。で、ほんまにおもろいことはこれやのに、あいつらアホやなってもうなんか語りかけてくれてるような。ちょうどね、僕があの、高校1年生の時に、太宰治の人間失格を読んで、なんかめっちゃ感激して、俺と同じように思ってる奴がおると思うぐらいおもろかったんですよ。きっとね、だから河本さんは、それを見て、はぁ、ワルドル人、なんで死にたんやったっけぐらいのね。まあ、ええか、もう。まあ、所詮あいつらしょうもない奴やからなと。まあ、思ったらしいんですよ。
はい。
だからね、今日はこの自殺の話をしてますけど、ぜひ皆さん、大丈夫です。分かってくれる人がいますから頑張ってください。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市街には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、1950年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
今日は27日の11時58分現在収録をしておりますが、うんうん、そろそろ終わりの時間が近づいてきましたね、
うん、今日はその感染症の問題によって今もう止めどなく進んでる大不況、大恐慌問題、これに伴う残念ながら増えてしまう自殺の問題に、うん、まあ、焦点を分けてね、お話を、はい、まあ、してるわけですけど、この問題をねもっと考えなあかんのですよ、
うん、
だからねよくね命かお金かで、お金よりも命大事やないか、だから感染症対策でやないか、経済対策なんてそんな二の次でやないかっていう人いるんですけど、間違えてるんですよ、
うん、
お金がなかったら死ぬ人がいるんですよ。
そうですよ。
僕はもう金のことを言ってるんじゃなくて命のことを言って経済対策だって。経済ってね、経世済民って言ってね、民を救うっていう意味なんですよ。経済の財って救うってことですから。
そうですね、
うん、だから救うときにお金という手段を使ってるだけの話で、
はい、
これね、あの命の話をしてるんですよね。でその時に大事なのがやっぱりね、政府の対策なんですよ、
うん、
でもね、政府どうしとんねんっていう憤りをね、
はい、
富山の方からちょっとメッセージ来てますか。ぜひちょっとご紹介いただけますか。
はい、藤本さんです、
はい、
国家は国民を安心させるために存在するのではないんでしょうか、うん、内閣官房におられた藤井先生のお力で国民の悲鳴をどうか政府へ届けてくださいと、う
ん、は
い、
助けてくれるのはだって最後そこなんだもの。
いや本当にそうです。
でそれ以外のところ頑張りますけど、だってお前が家にいろっつって、お前が俺の店に客来るなって言ったんやろと。で、お前が俺にライブしたらあかんって言ったんやろと。
うん。
だってもう従ってやるよと。俺が動くことで誰かに移して人が死ぬのはあかんと俺も思うから。だから協力するよと。
うん。
じゃあ協力しただけで俺死んでええんかと。俺は他人を生かすために死んだらええだけの人間やったんかと。そしたらね、もうなんか、いやそんなしょうもないやったらもうこの世からおさらばするわって思う人も出てくるやろし。
うん。
絶対そう思わないでください。悪いのは政府なんだから。
そうです。
そんなもんね、そんな道を選ぶ前にね、まあ、徹底的に叩いてやりましょう、あの政府を。
死ぬのはもったいないです。
何のために毎年毎年税金払ってたと思うんだ。だからね、うん、そういうね、うちにね、こう、行く前に、まずは音楽聴いたりね、うん。
はい。
庭に咲く一輪の花でも何でもいいですよ。こう、星空でも何でもいいですよ。そういうので、こんなもんやな、しょうもないな、日本ってって、うん、いう気持ちと、それから、でもこの苦しいのは全部政府、がおかしいからやないかというね、ところをね、しっかり持って、で、その時に単に怒り来るんじゃなくて、今日言ったようなシミュレーションとかね、しっかりとした政策の話に基づいて、あ、これがおかしいと。なんでかっていうとね、今、人々が怒ってるから、それを利用して、 人気を得ようとするなんかおぞましい政治家がいっぱいいるんですよ。名前挙げないけど、
ね、
みんなわかりますよね。そう、ポイント稼ぎやろうとしてるミュージシャンもいるし、うん、ポイント稼ぎしようとしてる政治家もおるし、知事の中にもそのやつやっぱ山ほどおるし、うん、で官邸の中にもそのやつおるし、そういうのに騙されないように
そうですね
して、で本当に誰が嘘つきなのか、誰が本当に人のことを思って言ってるのかっていうのを分かりながら政治にもご関心を持っていただく。そしたらね、そんな軽々にね最悪の道を選ばなくたっていい、うん、やり方いろいろあるんだから、
うん、
そして政府は確実におかしいんだから、
はい、
僕も頑張りますよ。
よろしくお願いします、はい。表現者クライテリオンの最新号では、新型コロナウイルスとどう付き合っていくべきかという特集であったり、うんうん、中華未来主義との対決、うんうん、こちらもね大きく特集されてます、はい、ぜひ書店やインターネットでご購入できますのでチェックしてみてください。ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、はい、今日もありがとうございました、
はい、それではまた来週月曜日午後9時半までさよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。